Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第19回目ですね、お届けしていきたいなと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。というわけでですね、第19回目ということでですね、もう次回で20回目ということで、まあ、ね、着々とおかげさまで回を重ねているわけなんですけれども、ちょっとね、今回は面白いお話をね、一つしてみたいなと思います。まあね、いつも割とどちらかというとそのノウハウ系のお話が中心だったんですけれども、ちょっとね、最近、まあ、アメリカのね、 Google の方で新しい、また、自然言語処理技術がですね、まあ、採用されたってニュースとかあったんですけども、そういったところからですね、まあ、今後、まあ、デジタルのコンテンツですね、まあ、特に検索とかそういったことを意識した時に、まあ、どういったことをしていけばいいのかというところをね、ちょっとお話をしていきたいなと、そういうふうに思っています。はい。で、その前にですね、一つご質問いただいているんですけれども、まあね、せっかくいただいたご質問、その場でサクサクって答えるよりも、ちょっとね、僕なりに、僕だったらどうするのかって言ったところもね、ちゃんとね、お答えしたいなと思っているので、ちょっとね、ご回答まで、お時間いただければなと思います。はい。順次ね、いただいたご質問には、ご回答していきたいなと思うんですけれども、まあ、そういった理由からね、ちょっとお時間いただくっていったところ、ご了承いただければなと思います。はい。というとこですね。で、あとは、まあね、ちょっとね、先月中旬ぐらいからね、なんか体調不良になって、治ってまた体調不良になってみたいにずっと繰り返してて、なんとなくなんかずっと風邪っぽい感じがね、続いちゃってたりとかするんですけど、まあそんなんでね、もしかしたらちょっと聞き取りにくいところあるかもしれないんですけども、ちょっとね、ご了承いただければなと思います。はい。といったところでね、本題入っていきたいと思います。でですね、ちょうど10月なんですけれども、下旬ですね、アメリカのですね、Google がですね、まあ、先ほどもちょっとお話をしたですね、自然言語処理技術、BERT って読むんですかね、BERT。これ、言葉の、まあ、頭文字取ったものなんですけれども、まあ、簡単に言うとですね、今までの検索といったところと検索結果をですね、より要は検索ユーザーが意図しているものに、最適なものをですね、表示できるようにということでですね、新しく、まあ、採用したね、これ技術なんですけれども、まあ、簡単に言うとですね、まあ、文脈に沿った言葉の解釈といって、複数のですね、意味を持つ言葉があったときに、その言葉を含むですね、文章全体からより適切なですね、言葉を選択すると、言葉じゃないですね、意味を選択するというものなんですね。まあ、日本語とかね、もそうですし、英語ももちろんそうなんですけども、同じね、言葉、単語としては、同じ響き、同じ読みだったりしても、その解釈というかね、使い方とかがね、全く違うものってありますよね。例えばなんですけれども、うまいっていう言葉とかもそうですよね。うまいっていうのはおいしい、味がおいしいっていうものもあれば、まあ、そういうものではなくって、何かその得をするとかね、そのよくうまみがあるとかってね、何かその商売とかでも言ったりしますけども、そういったところでね、その意味合いが違うっていうこと結構あったりします。まあ、ここのね、元々の英文の方とかであると、例えば、バンクとかね、銀行っていう言葉もあれば、意味もあれば、あとはその、土手っていうね、意味とかもあったりとかして、まあそういうのでね、その要は単語だけでの検索、今まではの検索って、どちらかというとですね、その、単語としてのキーワードマッチングっていう意味合いが割と強かったんですね。まあそういうのもあって、もう今はね、全然使えなくなりましたけれども、そのキーワードを何個使っているかといったところで、要はその出現頻度とかで、結局その単語が多く使われているというところから関連性が高いんだというようなね、捉え方をしていたりとか、そういったこととかも結構あったんですけれども、今回の、まあ、新しいね、この技術採用したことによって、 より高度ですね。まあ、個人的にはより人間的な解釈ができるっていう、まあ、そういった理解をしているんですけども、そういったですね、検索結果へと、まあ、変革をもたらすものではないかなと思っているんですね。で、こういったお話って、例えばね、こういう発表とかもそうですけど、一見すると、まあ、技術的な進歩を、ね、発表してて、へえ、すごいな、そうなんだっていうところでね、終わってしまうケースってすごく多いんですけれども、実はね、こういった情報こそ、まあ、今後のね、アップデート対策、まあ、前もってどんなことが考えられるのかとか、あと今後展開すべきコンテンツっていうのはどういう形がいいのかとか、そういったことをですね、仮説をいち早く立てられることによって、まあ、対策もしやすくなる、より柔軟度が増すっていうところがあるので、やっぱりね、こういった情報に敏感になるってことはすごく大事ではないかなと。で、なおかつ、まあ、前回のお話でもあったように、その自分たちだったらそれはどういうふうにその事柄がですね、まあ、適用されるのかというようなこととかにですね、転換してちょっと考えるっていうことが、やっぱすごく大事ではないかなと思っていたりします。でね、こういった考察って、まあ、僕はね、すごくね、好きなんですね。まあ、例えばね、ちょっと話それるんですけども、来月いよいよね、スター・ウォーズの、最新作ですね、まあ、一応最終話っていう括りになってるみたいなんですけども、まあ、それのね、今作でヒロインが実を言うと、ダークサイドのね、親玉の、まあ、パルパティーンと、まあ、血族ではないかというようなね、考察があったりとかして、で、その裏付けとかいろいろね、解説してる、まあ、YouTube とかいろいろあったりして、で、まあ、僕は結構夫婦でね、スター・ウォーズ見たりとかっていうのもあるので、なんかこういう考えもあるらしいよってところから、まあ、確かにちょっとこれ振り返って見てみるとそうかもみたいなところでね、ちょっとそこで、まあ、議論ってことでもないですけども、そういうの話したりするのがすごい楽しかったりとか、そういうのはあったりするんですけども、やっぱね、そういったね、そのエンタメでやってることっていうこととかも、やっぱこういったね、ビジネス、商売っていったところで、やっぱ転用できることすごくいっぱいあるので、その考え方をね、じゃあそれってビジネスに持ってったらどうなんだろうっていうところとかの視点っていうのは、やっぱすごく大事ではないかなと思っていたりします。はい。ということでね、まあね、ちょっと話それはしたんですけども、じゃあこの今回ね、アメリカで正式に採用した新しい自然言語処理技術、この BART、これが、まあ、今後のですね、SEO の世界、まあ、インターネットのデジタルコンテンツの世界ってですね、どう影響を及ぼしていくのかっていったところをね、ちょっと僕なりに、ね、考察していきたいなと思います。はい。ということでですね、これね、去年のセミナーの時とかもね、ちょっとね、お話をしていたところなんですけども、やっぱりね、今回のこのお話を受けて、さらに確信がね、すごくもっとね、強くなったっていうんですかね。あ、やっぱそうだなとすごく思ってることがあって。で、それが何かっていうと、音声検索ですね。これをね、やっぱり意識するっていうのは非常にこれからね、重要度増してきてるなというのがあります。はい。まあ今ね、スマートフォンだけではなくって、まあデジタル家電なんか言われるものとかね、もう音声で何かしら操作できるっていうもの非常に増えてきてます。まあ、例えばそのデジタルネイティブって呼ばれる若い世代、まあ、特にね、まあ、僕の場合は小さい娘もいるわけなんですけれども、まあ、YouTube とかね、そういうのもね、ちょっとやるんですね。で、そういった時って、まあ、まだね、言葉読めることには読めるんですけど、まあ、入力までは至らないっていったところで、じゃあ見たい動画どうやって探すのかっていうと、もう音声検索なんですね。例えば、島次郎 YouTube みたいなとこ、ことでね、やったりとか、あとね、僕の60超える、まあ、母親なんですけれども、彼女もですね、やっぱね、音声検索なんですね。どうやって検索していいかわからないというところで行き着いたのが、どうやら音声検索らしいんですけれども、やっぱその直感的で、なおかその、より、なんていうんですかね、自然に行える行為なんですよね。例えばパソコン開いて、じゃあ何か細かいこと調べようと思った時に、前だったら、まあそれこそね、20年くらい前だと僕もそうだったんですけども、検索の仕方がわからないっていうのがやっぱね、すごくネックで、どういう言葉をどういう順番で入れて、どう検索をしたら自分の頭の中にあるちょっとぼやっとしているですね、情報を言語化してくれて、で、その最適解を示してくれるのかっていうのがですね、本当わかんなくて、で、その時はね、妹がすごく検索得意だったので、妹にこんなことちょっと調べたいんだけど、ちょっと調べてくれないみたいな感じでね、代わりにちょっとパソコン、操作してもらって、調べてもらってたなんてこともあったりするんですけども、やっぱね、 そういったハードル感じる方って、いざ検索っていうことをね、やっぱ意識するとすごくそういったハードル出てくるケースって多いと思うんですね。やっぱそうなった時に、より例えばその近くにいる人、例えばパソコンのこれについてわかんないって言った時に、あ、そうだ、この人いるや、というところでちょっと電話したりとかね、LINE したりして、ちょっとこうパソコンこんなんなんだけど、これどうしたらいいの？みたいな。聞くというですね、そういったその感覚に近い形でですね、今後やっぱりその検索をされていく。まあ、つまりその音声検索がすごくやっぱ主流になってくるっていうところと、あとは音声検索に満たなかったとしても、入力するそのクエリですね。まあ、検索するときに検索ユーザーが使う、まあ、語句やフレーズのことをクエリっていうんですけども、そのクエリそのものもですね、やっぱりもっとその会話文に近くなってくる。まあ、実際ね、なんかエラーとか起こってしまった時とか、まあ、僕もそうなんですけれども、なんかこうこうこういうのが出てしまったけど、どうしたらいいみたいな、本当に Google に質問するみたいな形でね、やっぱその投げかけるみたいなことをね、することあるわけなんですけれども、やっぱね、そういったところでね、その単語単語で区切って何か検索をするっていうケースももちろんね、今後とも残るわけなんですけども、ただね、やっぱりもっと一般化していくっていうところで言うと、より自然な検索ですね。まあ、そういったところにね、まさに今回のお話、このね、自然言語処理技術っていうところはすごくね、関連してくるのではないかなと思ってます。やっぱね、何か先ほどのね、言葉の例とかでもお話ししたように、その単語だけとかそういったもので調べた時に、その言葉自体は確かに文字に起こすとそれなんだけど、でも意味合いはそれじゃないっていうこととかって結構あったりするんですよ。なんで、そういった時にですね、じゃあ、どうやってマッチするの？って言ったところで、まあ、よりそのね、精度を上げていくっていうのが今回の、まあ、新しいね、Google の試みといったところではあるんですけども、すなわちそれがされるということはですよ、逆を言うと、今の検索で求められているのは、やっぱりそういった検索者の意図、それをしっかりと組んだ上で、どういう意図があって、どういう気持ちでとか、どういったニュアンスでこれを、その本人が入力したのか、例えば音声を入れたのかとか、文章を入れたのかっていうところを解釈していく、まあ、必要性がすごく高くなっているということが言えるので、やっぱりね、じゃあ、コンテンツを作っていく上で、そういったですね、その人が、じゃあ、なんでそれをそうしたいと思ったのか。で、しかも、それは何かね、やっぱ過程であることが結構多いんですね。なんで、じゃあ、その人が進みたい、その先って何なんだろうってことも見越した上で、コンテンツをやっぱ作っていけるかとか、やっぱね、そういったことっていうのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思います。なんで、もうそれこそね、2年くらい前ですかね、2年、3年くらい前だと、コンテンツの網羅性って言って、その検索順位で表示させるために、網羅しておくべき情報っていうのがある程度決まってたんですね。で、それって、網羅のさせ方とかもコツがあって、いまだにそれは一つね、有効な手段ではあるんですけれども、結局のところ、網羅をした情報をユーザーが知りたいっていうケースもあれば、そうじゃないケースっていうのも、今後、やっぱりどんどんどんどん増えていくっていうことが、まあ、今回のね、お話からもちょっと予測することができるわけなんですよ。なんで、そうなってくると、先ほどもお話をしたように、ユーザーの頭の中ですね、その人の、例えばその心理状況とかも含めて、で、あと、僕のね、過去の経験でもお話したような、ぼんやりをしてしまって、としてしまっている、そういったものとかをね、整理をしてあげる。で、ちゃんとその頭の中で混乱してしまっているユーザーっていうのを、一回ちゃんと、整理をしてあげて、その人に対して。で、それをしっかりと言語化してあげる、ビジュアル化してあげる、あと、まあ、音声とかでね、形にしてあげるっていうところで、そういったで、その最適解としてのコンテンツの提供の仕方をするっていうことが、やっぱりすごく重要になってくるかなと思います。なので、まあ、今後ともね、例えば1たす1の答えは何ですかっていうところでね、そういったもう答えが決まりきっているもの、それに対しての検索っていうのも当然ながらあるわけなんですけども、ただまあね、検索の今の傾向としては、大体そういったもう答え決まっちゃってるものとか、それがもう最適解だっていうことが、誰が見てもある程度分かってしまうものに関しては、もう検索画面上で表示されるっていう、そういった仕様にでどんどん変わってきているというのがあるので、 例えばその検索の回数そのもの、表示回数そのものは非常に多いんだけど、実際のところはクリックはされないキーワードというところもやっぱね、今すごく増えてきてしまっているわけなんですね。なので、やっぱりそうなってくると、そういうコンテンツを狙うというよりは、あなた自身がですね、やっぱり一番貢献できる、やっぱ力になれる方、そういった方にやっぱ絞り込んだ上で、その方の頭の中にある、例えば困っていること、まあ悩みとかですね、不安とか、そういったものをちゃんと拾ってあげた上で、その人が、じゃあそういう状態の時にこういう語句やフレーズを入れて検索したのであれば、どういった言葉の投げかけ方が例えばいいのかとか、どういった伝え方、どういった回答っていうのをどの順番で出していくのがいいのかとか、で、その後にどういうふうな提案につなげていけばいいのかといったですね、もう本当になんて言うんですかね、対面はしてはいないんですけれども、擬似的な対面っていうんですかね、そのオンライン上で、まあ、ユーザーとしてはね、その場でリアルタイムなので、こっちとしてはもうね、過去のコンテンツにはなってしまうんですけれども、そのユーザーにとっての最適なそのリアルタイムを提供してあげるというか、そういったね、やっぱコンテンツ展開といったところがすごく、これからはね、キーになってくるのではないかなと、思っています。はい。で、そういったことも含めてって言ったところなんですけども、先ほどもお話をしたようにもう、答えがね、ある程度決まりきちゃってるものっていうのは、もう情報何を取るかっていうところでは、もうね、そこで1取っちゃったらそこで終わりみたいな感じになっちゃうんですよね。なので、やっぱね、そこではなくて狙うべきは、ユーザーはですね、情報をですね、何を取るかっていうよりは、何から取るかというところですね。まあよくね、ビジネスにおいても、何をやるかではなくって、誰とやるかだとかって、まあね、よくそんな話とか、あったりするわけなんですけども、情報においてもやっぱそうなってきてますよね。例えばそのすごくわかりやすい例で言うと、インフルエンサーっていう存在が今すごくね、まあ、注目を浴びてるわけなんですけども、あれもまさにインフルエンス、拡散をする力がある人っていうことは、その人が影響力を持っている、拡散する力を持っているということは、すなわちユーザーっていうのは、情報っていうのをその人から取っていると。いや、その人を情報源にしているということが言えるわけなんですね。なので、そうなってくると、やっぱりその発信するコンテンツというのも、例えばですよ、同じこと書いていたとしても、誰が言うから響く、誰が言うから響かないっていうことが、やっぱり事実、今もあるわけなんですね。例えばそのツイッターのね、インフルエンサーの投稿とか見てて、割と当たり前のこと言ってたりとかしたりとか、あと似たようなこと発信してるユーザーって結構いるんですよ、やっぱり。それは何、いいとか悪いとかそういう話ではなくって、事実としてそういうものがあるわけなんですが、やっぱね、そうなった時に反応がまるでやっぱ違ってくるんですね。やっぱそれって何っていうと、それが正しいか悪いかとかそういった判断よりも、この人が言っているからというところでですね、どんどんどんどんやっぱり情報源というのがすごくね、限定されてきている。まあ、特定みんなし始めてるっていうんですかね。そういうふうにね、やっぱなってきているっていうのがありますね。まあ、この流れっていうのは、ね、今だとインフルエンサーっていったことでそういう話、言葉が出てきてますけども、まあ、ちょっと昔だとね、それこそそのファッションリーダーだとか、カリスマモデルとか、そういった話があったりとか、あと、それこそね、僕の世代だと、アムラーとかね、安室奈美恵さんとか、ものすごい影響力を持ってたわけなんですけども、彼女もいわゆるインフルエンサーですよね、今で言うと。それってすごく影響力を持っていて、その若い世代の子たち、まあちょうどその時僕らは高校生だったわけなんですけども、高校生の中高生とかね、そのぐらいの世代のやっぱ女の子たちっていうのは、安室さんのやっていること、発信していることっていうのを自分たちの情報源として参考にして取り入れて、で、それを自分たちも真似をしてみるというのをやってたわけなんですけども、まさにそれがね、デジタルの方にも、その波が来ていると。で、それが定着しつつあるというところでね。まあ前もちょっとお話ししたことがなんかであったんですけども、ね、まあネットの世界っていうのはもともとね、デジタルの世界なんで、すごく無機質なんですけども、無機質なんですけども、より人間的、より有機的なものへと、どんどんどんどんやっぱりこれからね、なっていくんだなということがね、まあいろんなこういったお話とかっていうのを総合してみると、すごく感じるところになります。はい。で、そうなってくるとですね、じゃあ例えば検索をされるときにどういうことを意識するのっていうことになってくるわけなんですけど、まあね、例えば、まあ有名な話とかで言うと、サイテーションといって、非リンクといって、まあ他のサイトからのね、このサイトいいですよとかっていう、そういった紹介こそはなくてもですね、 ブログのとか、あとなんかその SNS とかでもそうです。そういったところで、この人のこの発言がとか、この人がっていうことで、そのサイトだったり商品だったり名前というものが引用とか言及される。そういったことをですね、サイテーションというわけなんですけども、でこれのね、重要度がすごく増してきていると、まあ、言われてるわけなんですけども、これはね、もうずっと前から逆にと言われてたことで、まあ、言葉を変えるとですね、まあ、〇〇といえばこの人だと。〇〇といえばこの商品だというですね、まあ、その一定のユーザーの脳内で、そのジャンルの代名詞になることですね。で、もっと分かりやすく言うと、指名検索されるということですね。それをですね、やっぱりまずは意識するべきことではないかなと、思っています。はい。まあ本当にね、そういう意味では、この時代と、まあ、言われて結構ね、年数経ってるわけなんですけど、ますますそういう意味ではその この時代ですね。誰が、どこがって言ったところで、やっぱその特定できる何かって言ったところが、そのユーザーにとってすごく重要になってきているというところではないかなと思ってます。はい。なので、やっぱりあなた自身がね、これからコンテンツを展開していく上で、じゃあ具体的なその一定のユーザーですね。例えばこの間来てくださったこの患者さんでもいいですし、このクライアントさんでもいいです。その人にとっての代名詞となるために自分がどういう発信をするべきなのか。どういう働きかけをすることが一番最適だと、現時点では考えられるのかと。そういったことをですね、元にやっぱコンテンツ展開をしていくっていうのがいいかなと思います。なんで、そういう意味ではですね、まぁ、ちょっとね、なかなか言葉選ぶのもちょっと難しいところではあるんですけども、その、今ある、例えばネットの教材とかもそうなんですけども、もうね、古くなってきているっていうんですかね。なんか、真似をするって言ったところものすごく大事なんですけども、真似をしていく上でのその本人がどうありたいのかというところ、そういったところのね、もっと本質的なところっていうのがすごく重要度増してきてて、で、これまでのその、まあ、SEO の傾向を見てもそうなんですけど、まあなんだかんだでね、やっぱシステムだったっていうのもあって、表層的な部分でカバーできるのがすごくありました。なんですけども、そうではなくなってきているということがすごく重要になってきているというところなので、今回のお話のね、すごく重要なポイントだと思うんですね、僕は。なので、まあ一つね、頭に留めておいていただいて、今後コンテンツ展開するときにね、今回の話、ちょっとね、思い返していただくといいのではないかなと思っています。はい。ということでですね、まあ今回のお話のまとめということなんですけども、今回はね、ちょっと趣向を変えてといったところで、先月ですね、アメリカの Google が正式に採用した新しい言語処理技術、まあ、BART についてのお話ということでですね、まあ、今後は何かそのキーワードに対してのマッチングといったところから文脈に沿った言葉の解釈ということでですね、複数の意味を持つ言葉があったとき、その言葉を含む文章全体から適切な意味を選択するというところでね、より人間的な解釈ができる、まあ、検索結果へと変革をもたらす、まあ、そのね、第一歩が、ここでね、スタートしたわけなんですよというお話を、皮切りにですね、じゃあ今後我々コンテンツをね、発信していく人間は何をしていけばいいのかといったところで、これからの検索キーワードっていうのは音声検索だよというお話をさせていただきました。で、音声検索っていうのはもちろんその言葉で、音声検索っていうのはその言葉でね、発信をして、検索をするっていうのももちろんそうなんですけれども、検索するときのクエリ、検索窓に入れる動きやフレーズですね。それがもっと、会話とか、そういった単語ではなくなってきているということですね。それをちゃんと意識をするべきだというところ。で、それをしていく上でコンテンツの網羅性っていうのももちろん大事なんですけれども、人によって結局その言葉、そういったクエリでですね、検索をする意図というのが、それぞれ若干ニュアンス異なってきたりとか、そういうのがあるので、それをちゃんと組んであげた上で、そのユーザーの頭の中にあるものを整理し、あなたが考えうる最適解っていうのを分かりやすい順序で、で、そのユーザーにとって一番分かりやすい形で、示してあげるということが今後すごく大事になってきますよというところですね。はい。まあ、ここ今までもね、そうだったんですけど、より重要度が増してくるといったところ。はい。で、あとは、情報っていうのは、 何を取るかではなくて、何から取るか、まあ誰から取るかという時代へとシフトしてきていますよというところですね。はい。で、その最たる分かりやすい例として、インフルエンサーという存在がいますよねというお話をさせていただきました。はい。で、その中の一つね、もう一つ、まあ、ヒントになるお話として、まあ、サイテーションといって、まあ、非リンクこそなくても、ブログなどで引用、言及をされること、これのね、重要度が増していると言われているわけなんですけども、結局のところ、これって何をすればいいのかっていうと、〇〇といえばこの人、〇〇といえばこの商品、〇〇といえばこの会社というふうにですね、一定のユーザーの脳内でそのジャンルの代名詞になること、または、指名検索をされるということをね、まずを目指す、意識をするべきよ、のではないかというお話をさせていただきました。はい。まあね、まだまだね、技術は進歩していくわけで、今後はね、もっとね、音声だとか動画だといったところの解析が、もっとね、劇的にされるようになってくる時代、もうね、そう遠くないうちに来ると、思っているわけなんですけども、まあ、そうなってくるとね、本当にますます、ただ単にコンテンツを網羅すればいいっていうわけではないっていうこと。はい。ただ、まあ、そういったね、また新しい技術が出てきたときに、これまであった流れっていうのは、基本的には踏襲された上でね、展開されていくっていうのがあるので、じゃあその段階的なところっていうのは、これまでの傾向から、振り返ったときにどういうことが予測できるのかということを考えて、コンテンツ展開をしていくとか、そういったこととかもね、ちょっとね、いろいろとできるんじゃないかなと思ってます。はい。まあね、こういうお話しするとね、本当にずっと話していることができてしまうくらい好きなんですけれども、やっぱね、コンテンツ展開をしていく、情報発信をしていく上で、こういったね、大元の発表とかがあった時に、それをどう解釈するか、自分たちにどう転用するのかっていう考え方、やっぱぜひとも持っていただきたいなと思います。これはもちろんね、この SEO だとかデジタルコンテンツだっていう話に限ったことではなくね、あなた自身がやられてるその商売 あとは商品ですね、そういったものとかでも、これは何でもやっぱり利用できるところなので、そこのね、すごく人気のあるメーカーが、こういった展開をしたってことは、今、自分たちの業界ではこういう流れが来てるから、自分はじゃあそれに乗るのであればこうするし、反るのであればこういうふうにするといったところでね、それぞれの最適解っていうのを考えて展開をしていく、行動をしていく、事業展開をしていくっていったことはすごく大事ではないかなと思っています。はい。ということでね、すいません、ちょっと途中ね、何回か咳をしてしまったんですけれども、まあ、今回はね、こんな感じのお話で、締めくくらせていただきたいなと思います。はい。こういったね、ディスカッションとかね、したいという方とかもね、ぜひね、この記事の下にある専用のフォームから投稿していただければなと思いますし、あとはね、まあ、書籍とか、この音声とかもそうですし、あとブログとかね、メルマガ読んでくださってっていったところで、何かね、ご感想でももちろん大歓迎ですし、ご意見、あとは、なんかご質問、ご相談あればね、お気軽に送っていただければなと思います。はい。ということでですね、アップリデオ第19回目は以上とさせていただきたいなと思います。はい。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。